どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために、日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマはね、お金の教育っていう感じなんですが、まあ、ここ数日結構ね、硬いというか、結構作り込んだ放送が続いたなと思ったので、今日はふんわりした感じでね、まあ、ふんわりした中にもとても大切な話という感じでいきましょう。で、まあ、参議院選挙に向けてはね、冒頭参院選の話ちょっとはしたいなと。まあ、核心に迫るというよりは、こぼれ話的なものをね、話していきたいなと思うわけですけど、選挙のたびにね、たびたび話題になる、もうほぼ間違いなく話題になると言っていい、とある曲があるんですよね。まあ、それがモーニング娘さんの、モーニング娘さんっておかしいか、モーニング娘のザ・ピースっていう曲ですね。で、これはつんく♂さんが作詞されているので、この歌詞がクローズアップされるってことは、まあ、つんく♂さんの歌詞が、クローズアップされていると。で、ちょうど昨日コメントにもあってね、じゃあその中の一節っていうのは何なのかっていうと、選挙の日ってうちじゃなぜか投票行って外食するんだっていうね、まあこういう歌詞があるんですよ。で、これはね、本当に、まあいい歌詞というか、まあよくぞ、時代を超える曲の中で扱ってくれたなっていう感じですね。これでね、なんかものすごく本質的なことだと思うんですよ。で、これが今日のね、お金の教育と結びついていくわけで、もう勘がいい方は僕が今から何を話すかはね、分かってると思うんです。選挙に行く親の元で育った子供っていうのは、やっぱり選挙行くんですよね。我が家では選挙の日はみんなで一緒に投票所に行って、投票をした後にランチを食べに行くんです。でもうこれ、なんかこう記念日みたいになってるじゃないですか。で、子供心にはね、選挙ってよくわかんないし、お父さんお母さんに連れられていくけど自分は投票権ないし、でもなんかランチ外食できるんだよねっていう、まあおそらくはいい思い出になってるんじゃないかなと思うんです。で、大人になって選挙っていうのは、ああ、そういうものだったのかと。そして自分が家庭を持って、子供を持って、そして、じゃあうちも選挙の日は外食しようなんてね、そうやって文化というか、まあ家庭内で、作られた文化、ルールっていうのは、まあ引き継ぐ可能性が高いんだよね。まあ秘伝の味と一緒ですよね。秘伝の味はもう本当わかりやすくて、まあ例えばうちの母とかは梅干しつけるんですけど、その梅干しのつけ方っていうのは、まあ、義理の母からね、学んだというか、もう見て盗んだ。わかんないけど、まあ、同じつけ方をするんですよ。で、それはもう引き継いでいるわけだよね。まあ、血はつながってなくてもずっと一緒に住んでいて、そして引き継いでるわけです。これっていうのはわかりやすいんだけれど、こういう目に見えてわかりやすいもの以外も、うちの家庭ではこうやってたんだよね。っていうものが当たり前のように次の家庭に引き継がれる。で、二つの家庭が一つになるので、引き継ごうとするときに 戦いが生じる家庭とかも当然あると思いますけど、でも、お互いにとっていいよね。この家族にとっていいよねっていうものは、やっぱり引き継がれるんですよね。まあ逆に大切な文化を引き継ごうとした時に、それを否定する人とはまあ一緒にならない方がいいっていうね、まあそれはもう選択をミスってるんじゃないかなって個人的には思うんですけど、まあこの話をね、広げていくと大脱線して話は終わりませんから、本題に戻ると、お金の教育っていうのもまさにそういうことなんですよね。なので本題として、そして結論として、お金の教育の最適解っていうのは、やっぱり親が子供の前でお金の話をするっていうことなんです。夫婦では、まあ夫婦では絶対してるよねって言い切れないのが苦しいとこなんだけれど、基本的には夫婦間ではお金の話をしてるはずなんですよね。それは些細なことから、そしてものすごく大切なことまで、今日お金をね、こう使うから、現金使うから、私キャッシュレスで全然持ってないから、ちょっと現金今手元にあったらちょうだいよ、みたいな些細な話から、子供の教育資金ってさ、とかね、夫婦の老後の資金ってさっていうね、こういう大きなところまで、まあ、話すんですよね。で、その話す内容はね、まあ子供に分かるか分からないかはさておき、場所を選ばずに子供の前だろうと、子供の前じゃなかろうと、リビングでするとっ まあ、その文化っていうのは、まあ、子供は多分引き継ぎますから、それさえできれば、まあ、僕はね、お金の教育って完了だと思うんだよね。だから、まあ、それができてる家庭っていうのは、本当に、こう、心配いらないですよっていうのはね、必ず言うんですよ。だから、一番楽なのは、生まれる前からずっと、ね、夫婦でしっかりとお金の話をしていて、で、まあ、する上では、どちらかが先にね、多少学び始めなきゃいけないんだろうけど、学び始めて、そして教え合って、家計管理と資産形成をしていって、で、子供が生まれても変わらずね、リビングでその話をし続ける。で、子供が興味を持ったら教える。で、大きくなったら一緒に考えていく。まあ、そうするとさ、まあ、例えば、まあ、いろいろな問題って、その資産形成というか、資金管理の中で出てくるけど、まあ、僕だったら大学行きたいけど、東京に行きたいけど、お金が足りないんだよねっていう問題も、それはもう親だけ、父と母だけの問題ではなくて、子供も含めた問題になるじゃないですか。まあ親としてはね、そりゃ子供には学費ぐらいは出してあげたいと、そんなところの悩みを背負わしたくないなんてね、思うかもしれないけど、まあその気持ちはね、素晴らしいことだと思うし、で、その気持ちを達成したいんだったら、まあ努力すればいいとは思うんだけれど、でもね、まあその学費出す出さないはさておきさ、お金の教育を、その自分の養っている間に、自分が養っている間に、つまり、保護観察家って言ったらちょっと仰々しいけど、そこにいる間に、お金の教育を完了させてしまったら、まあ、これはね、その子にとっては、とんでもない武器を与えることになるわけですよね。人生最後まで走り切る大きな大きな武器を、その18年、22年ぐらい、親と一緒にいる間にもらえたら、本当に人生、まあ、楽になるっていうのは語弊があるんだけれど、でも、楽になる。生きやすくなるんですよね。だからまあ僕は我が子がいないからこそ理想論を語れるんだけれど、親が子供に与えられる最大の武器っていうのは、お金のリテラシー、お金の文化だと思うんです。だからもう最適解は身も蓋もないけど、もう0歳児の時から喋ろうと。で、選挙の話だよね。冒頭の選挙の話と一緒で、なぜかうちは食卓で資産形成の話するんだ。家計管理の話をするんだ。学費の話も、父と母と自分と3人で考えたんだっていう、そのね、家族の文化ですよね。それを、ぜひ次のね、自分の家族とか、まあ、独身の人もいるかもしれないけれど、そういうところに引き継いでってもらえれば、まあ、何の心配もないと。これが、まあ、最適解なんですが、まあ、話はここで終わらないよね。それができないことっていうのは本当多々あると。できない理由も多々あるわけです。いや、お金のこと学び始めたんだけれども、子供が高校生でさって、もうこれなかなか厳しいですよね。いきなりさ、高校生の子供に向かって、それまでお金の話なんて何にもしてこなかったのに、突然資産形成がさ、とか言ったらさ、子供もちょっと、なんだよなんだよってなりますよね。だからまあ、こういう家庭をどう、まあ、救うって言うと、おこがましいんだけれど、でも、どう伝え、どう最適解に導いていくかっていうのが、まあ僕にとってはとても重要だし、まあ僕のコミュニティにとっても重要だし、そしてまあ日本にとってもとても重要なことだと思うんですよね。まああとは 子供の前で話すのは全然苦じゃないと。ただ子供を通して子供の友達に渡り話がね、その友達を通して、ママ友、パパ友に情報が行ってしまうっていうのが辛いっていうね。まあここも理想論だけを追求するとね、まあ、全然わからないところですよね。まあ、僕はさ、子育てしたことないから、その話を聞いたときに、ああ、そういうところケアしなきゃいけないのかってね、思ったわけですよ。でもまあ、それも含めて教育だと思うんだよね。お金の話っていうのは大事だし、とてもね、こう人生において、まあ便利な道具で、そして最後まで使う道具で、これを道具として上手に使いこなせるかどうかで人生だいぶ変わるから、当然のように親しき中では話していく。良かったものはシェアし、悪かったものもシェアする。まあそれが当たり前の文化だよっていうことを家族でね、 お互いにこう話し合っていく。まあこれが当然なんだけれど、一方でお金の話とは違うところでね、ルールは守りましょうっていう話があるわけですよ。お金の話は親しき中では当然していくし、今後も何もね隠すことなく話していくんだが、一方でルールは守る。そのルールは何なのかっていうと、その大切な大切な我が家のお金の事情っていうのは、その話しちゃダメだよと。その他人には話しちゃダメだよと。で、これは決して外ではお金の話をするな。お金の話っていうのはしちゃいけないものだっていうわけではなくて、してもいいんだけれど、家族の内情っていうのを外には漏らしちゃダメだよっていう、お金とは違うところにある別枠のルールですっていうね。まあこういうことをちゃんと伝えていく。それこそ教育だと思うんだよね。まあ話がね。どんどん脱線していくんですが、まあ最適解はもうあるんです。だからね、子供に伝えたいことっていうのは、まあ親が背中で見せていく。親が日常で見せていけば伝わるんですよね。それは選挙もそうだし、お金の話もそうです。ただ、時期を間違えるとというか、まあ時期が遅れるとね、ああ、そうか、そうだったのか、もっと早く家族内で文化を形成すればよかったなってなった時に非常に難しくなるんだよね。そこを僕たち、お金のことをこう教える側の人間がどれだけサポートするか、そしてどれだけ向こう側の気持ちになってサポートできるかっていうね、ここはとても重要だなぁと思うんですね。で、ここにはね答えがないんですよ。なので今後もねリスナーの皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。こういうの良かったよ、ああいうの良かったよっていうのがあったらね、ぜひぜひ教えてくれたら嬉しいです。まあよくあるのはね、お金の守り本とか、あとはフリーランス税本とか、まあにゃんこ大戦争もそうですよね。表紙が可愛い、そして、パッと開くとちょっと読みたくなるような素晴らしきお金の本たちをですね、リビングにそっと置いておくとかね、子供の本棚にそっと置いておくと、なんか突然、こう読んで、で質問してくるみたいなね、まあそれで、こうそうしたという感じのね、報告っていうのは本当に数えきれないぐらいいただいてるので、まあそういうメソッドですよね。ちょっとしたね、お金の話っていうのは、まあ文化として家族で形成していって当たり前にすればもうそれで終わりなんだけれど、それができないタイミングっていうのはあるんですよね。まあその時にどうすればいいか、今後もね、リスナーさんと一緒に考えていきたいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。